代表質問、6月13日、14日。公明党、水戸市議会、高倉富士雄。地方創生臨時交付金を活用した緊急対策の内容は？質問、円安やウクライナ危機等による原油、原材料の価格高騰を受け、国は総合緊急対策に自治体が独自に活用できる地方創生臨時交付金を盛り込んだ。今定例会では緊急対策の補正予算が提案されており、その内容等について伺いたい。また、一日も早く対象者に支援を届けるための取り組みを伺いたい。答弁、生活者支援として、非課税世帯等への給付金の支給を進め、一時的な生計維持困難者への支援金給付を継続する。低所得子育て世帯への市独自の5万円上乗せ給付や、幼保小中等への給食公費費負担の大幅拡充等も行っている。また、路線バス、タクシー、道路貨物運送等の各事業者への緊急支援、農業経営者やものづくり事業者への支援も行う。議決後、速やかに対策を実行し、一日でも早く各種支援が届くよう努める。写真、高騰が続く原油や原材料。写真終わり。芸術文化を生かした街づくりの推進を。質問、来年7月の新市民会館の開館に伴い、芸術文化を生かした街づくりの推進が一層重要な課題となるものと考える。また、昨年策定した芸術文化振興ビジョンの具体化に向け、より積極的、かつ戦略的な取り組みが必要と感じている。括弧1、次期総合計画において、芸術文化のまちづくりを重点施策に位置づけるとともに、推進体制等の強化を図るべきと考える。括弧2、ビジョンに掲げる芸術文化を創造するまちを目指すことについて、都市宣言を行い、市内外に市の姿勢を明確にすべきである。見解を伺いたい。答弁、括弧1、芸術文化の振興を大きな柱として積極的に位置づけ、その推進体制についても検討する。括弧2、市の芸術文化の発展や施策の展開との整合性を意識しながら、市民の機運醸成や議会の合意形成を図り、しかるべきタイミングで判断する。その他の質問。若年層へのワクチン接種と4回目接種の体制は、幼、保、小、中等におけるマスク着用の考え方は、激甚化する豪雨災害に関する防災対策は、DX 推進計画の策定と取り組み状況は、マイナンバーカード普及促進の取り組みと活用方策は、先駆け水戸、後藤道子。多様性を重んじる教育と、家庭教育を充実させる取り組みは、質問、括弧1、不登校の児童生徒をどのように支え、社会につなげるかを考えることは、喫緊の課題であり、多様な居場所づくりが求められている。不登校、特例校等に対する見解を伺いたい。括弧2、学習障害を抱える児童生徒への配慮として、 学習方法の多様化が求められる。通級指導教室の拡充に対する見解を伺いたい。3、共働きで家庭教育に時間を割けない世帯が多くなっており、各家庭への働きかけが大切と考える。市の取り組みとその効果を伺いたい。答弁、1、特例校の先進事例を調査するとともに、フリースクール等を選ぶ際の目安となる要件をより明確に示すガイドラインを作成する。2、保護者のニーズを踏まえ、中学校での開設に向けて、県への要望を進める。3、訪問型家庭教育支援事業では、保護者への助言等で、子どもの生活状況が改善した例もあった。女性特有のがん検診にかかる無料クーポン券の配布を。質問。コロナ禍により、がん検診の受診控えが生じており、がんの発見が遅れることで、患者の命へのリスクが増すことを危惧する。特に、女性特有の乳がんと子宮頸がんは、働き盛りの時期や、子育て等で自分の時間を持てない時期に後発するため、早期発見に向けた継続的な受診勧奨が必要である。女性が妊娠を諦めることや、幼子に悲しい思いをさせる事態を防ぐため、市独自の取り組みとして、再度の無料クーポン券配布を提案する。見解を伺いたい。答弁。これまでの検診開始時の無料クーポン券の配布に加え、がんの後発年齢、中、期においても配布することでさらなる受診のきっかけづくりとする。中、後発年齢、ある疾病にかかりやすい、または起こしやすい年齢層のこと。子宮頸がんは30歳から40歳代。乳がんは40歳から60歳が後発年齢とされている。中終わり。さらに、次回検診時に個人通知による受診勧奨をすることで、受診の習慣化を図り、女性特有のがんについて、二段構えの受診促進策を新たに構築していく。写真。受診券と無料クーポン券。見本。写真終わり。その他の質問。市政3期にわたる成果と今後への意気込みは、部活動指導のあり方と地域移行に対する見解は、これまでの少子化対策への評価と今後の取り組みは、農業の担い手の育成、確保に向けた取り組みは、地産地消を推進する取り組みと食料自給率向上策は、
清和会、安蔵栄。ふるさと納税の現状とさらなる寄付額増加の推進策は、質問。四大プロジェクトの最後の事業となる新市民会館が今年度完成する。今後は、節度ある財政運営を基本に歳出抑制と歳入確保に努め、確実に財政状況の改善を進めることが重要である。ふるさと納税は、本市市民の他市への寄付額が本市への寄付額を上回り、差し引き赤字が生じていると聞いている。貴重な財源確保とともに、市内産業の活性化や観光振興等、さらなる寄付額増加のための取り組みが急務である。現状と今後の推進策を伺いたい。答弁。謝礼品の充実や専用ポータルサイトの拡充を図りながら、寄付額の増加に取り組んでおり、 令和3年度は前年度比で2割以上の増加を見込んでいる。引き続き、特産品の生産者や共同事業者、市内大学と連携し、謝礼品の新規開拓等を進め、あらゆる機会に PR 活動を展開して、さらなる寄付額の増加に取り組む。写真、ふるさと納税の謝礼品。写真終わり。農業経営を圧迫する肥料価格高騰への対応は。質問、ウクライナ情勢を受け、農業現場ではすべての生産資材の価格高騰が今夏最大の懸案事項となっている。特に肥料価格は最大約2倍になるとも言われ、昨年度の米価の大幅下落に続き、農家は非常な経営圧迫にさらされている。現在、国では支援制度の創設を検討中であり、県でも対策を講じるとの報道を聞いている。世界情勢の安定化が見通せない中、農業経営を圧迫する肥料価格の高騰への対応について伺いたい。答弁。肥料メーカーが代替国から原料を調達する際のコスト上昇分の補助や、農家への負担軽減策の検討を国で開始したと聞いている。本市においても、これまで様々な生産資材の価格が上昇し、農業経営を圧迫していることから、市独自の取り組みとして、農業担い手支援の補正予算を今定例会に提案した。その他の質問。市の財政状況と今後の財政運営は、子ども・子育て政策の現状と課題認識は、中核市としての緑の食料システム戦略は、学校施設の地域利用の考え方は、教職員への学校敷地内駐車使用料の徴収を、水政会、栗原文孝、つくばエクスプレス TX の水戸延伸に向けた活動状況は。質問。 TX は開通以来、沿線地域が著しい発展を遂げており、その延伸に大きな期待が寄せられてきた。県は水戸、茨城空港、土浦、筑波山方面の4案のうち、県総合計画に位置づける TX 延伸案を年度内に一本化するとしており、これを受けて本市は関係市長等とともに TX 水戸茨城空港延伸促進協議会を設立し、誘致を進めているところである。協議会設立の経緯や活動状況を伺いたい。答弁。茨城空港を経由して、つくば市と本市を TX で結ぶことが、県全体を持続的かつ均衡的に発展させる上で、極めて有効な手段であると考えている。関係市長の首長と協議を重ね、各種団体等にも参画をいただいて、協議会を設立した。延伸の実現に向け、上り旗等による啓発活動や知事への要望、署名活動に重点的に取り組んでいる。都市計画道路332号線坂戸工区の早期整備を。質問。県が整備を進める坂戸工区では、2月に110円付近から県道中石崎水戸線の区間で供用を開始した。一方で、110円付近から国道6号の区間は、幅員が狭く、多くの車両の通行や、登下校の児童生徒の往来など、大変危険な状況となっており、早期整備が必要と考える。さらなる利便性の確保のため、 国道6号までの区間や、一般廃棄物第一最終処分場跡地付近までの整備を望むところであり、整備方針と見通しについて伺いたい。答弁。国道6号を平面交差した後、処分場跡地付近の市道上大野9号線までの区間を今後、県施工で整備する。県道中石崎水戸線の交差点から国道6号手前の区間については、今年度の完成に向け整備を進めている。次年度以降も県で交差点改良や用地取得を進めると聞いており、引き続き県と協力、連携する。写真。開通式。110円付近から県道中石崎水戸線。写真終わり。その他の質問。TX 延伸の決定、事業化までのプロセスは、一般廃棄物第二最終処分場跡地の整備内容は、浸水対策事業の進捗と整備方針は、水戸南インターチェンジ以南の坂戸地区における雨水排水計画は、坂戸町交差点立体化事業の状況と整備計画は、日本共産党水戸市議団、中庭次男、新市民会館建設事業は根本的に見直しを。質問。括弧1。新市民会館建設地は施設の大きさに対して狭く、大型トラックによる機材の搬入等は困難と思われ、まともな運営ができるとは思えない。また、施設西側の車寄せはバス2台分だけで、交通渋滞が起きることは一目瞭然である。立地の検討がずさんであったことが原因と考えるが、県警との協議記録を全面開示する考えはないのか。括弧2。市は年間60万人来客の目標を掲げているが、その根拠は何か。括弧3。当該事業は、市長の裁量権を逸脱したものであり、見直しを求める。答弁。括弧1。情報公開、個人情報保護審査会からの答申を踏まえ、一部は追加で開示していることから、適切な対応と考える。括弧2。旧市民会館の年間利用者数、会議室等の稼働率、類似施設の状況等を勘案し、設定した。括弧3。令和5年7月の開館に向け、万全の準備を進めていく。物価高騰から市民の暮らしを守る支援等の実施を。質問。括弧1。物価高騰が急速に進み、市民の暮らしに深刻な影響をもたらしている。このような状況の中で、子育て世帯における学校給食費の負担は重く、子供が2人いる世帯では年間約10万円もかかる。県内では、神栖市や城里町等が学校給食費を無償化しており、本市でも実施する考えはないのか。括弧2。障害者や高齢者の福祉施設等でも大きな影響を受けており、緊急の支援を実施すべきと考えるがどうか。答弁。括弧1。今般の物価高騰分について公費で負担することとし、食材料費の当初予算の約 10% に相当する1億円の補正予算を今定例会に提案した。括弧2。コロナ禍における障害者、高齢者施設のサービス継続への支援については、これまでも県と市で実施してきた。今後、 国の次なる交付金等の動向を見極めた上で、事業者の負担軽減策を検討する。写真、学校給食、写真終わり。その他の質問。生活保護行政について、申請について広く周知するポスター等の掲示を、申請をためらわせる扶養照会の廃止を、熱中症対策として夏場の電気代補助の実施を、東海第二原発の再稼働反対、廃炉の表明を、フォーラム水戸、飯田正美。東海第二発電所にかかる事前了解権と再稼働の見解は、質問。市長はこれまで事前了解権として本市を含む周辺6市村の同意がなければ再稼働に進むことはできないという方針を示し、また商業用としての稼働だけではなく、検査の一環だとしても燃料倉庫や原子炉の稼働を伴うものは再稼働として捉えると発言している。日本原電は東海第二発電所における安全対策工事の完成見込みを令和6年9月に変更したが、この計画変更後においても市長の考えに変更はないか。再確認の意味を込め見解を伺いたい。答弁。事前了解権と再稼働の時期に関して日本原電と交わした取り決めについては、当然将来にわたって守られるものであり、発電所の計画や体制がいかに変わろうとも、保護にすることは許されないものと認識している。県道多摩里水戸線の道路拡幅に向けた進捗は、質問。国道50号から JR 常磐線を地下で立体交差し、赤塚中学校方面へ延伸する都市計画道路34149号、赤塚駅西線の供用開始により、県道多摩里水戸線はこれまで以上に交通量が増え、通学路として事故の発生が懸念される。現在、水戸地方法務局において、川和田一丁目、ほか、地図作成作業が進められていることから、県では、昨年度、事前準備作業として、予備設計を実施した。できるだけ早期に、道路拡幅ができるよう、県と協議を進めてもらいたいと考えており、進捗状況等を伺いたい。答弁。県は、整備の必要性を十分認識しているものの、事業化に向けては他の県道における整備の進捗状況も見極める必要があると聞いている。引き続き、拡幅整備の早期着手に向け、県に対して強く要望し、安全で快適な道路環境の整備に取り組む。写真、県道多摩里水戸線。赤塚中学校前。写真終わり。その他の質問。洪水浸水想定区域内開発行為の変更内容は、新型コロナウイルス感染拡大の現状認識は、臨時休業等のオンライン授業の実施状況は、中核市移行に伴う行政経営経費の状況は、都市計画道路赤塚駅西線の完成時期は、